聖書朗読です。旧約聖書は創世記17章15節から21節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の22ページです。神はアブラハムに言われた。あなたの妻サライは名前をサライではなくサラと呼びなさい。私は彼女を祝福し、彼女によってあなたに男の子を与えよう。私は彼女を祝福し、諸国民の母とする。諸民族の王となる者たちが彼女から出る。アブラハムはひれ伏した。しかし笑って密かに言った。100歳の男に子供が生まれるだろうか。90歳のサラに子供が産めるだろうか。アブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いに行きながらえますように。神は言われた。いや、あなたの妻サラがあなたとの間に男の子を産む。その子をイスハーク、彼は笑うと名付けなさい。私は彼と契約を立て、彼の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについての願いも聞き入れよう。必ず私は彼を祝福し、大いに子供を増やし、繁栄させる。彼は12人の首長の父となろう。私は彼を大いなる国民とする。しかし、私の契約は、来年の今頃、サラがあなたとの間に産むイサクと立てる。続きまして、新約聖書ガラテヤの信徒への手紙4章21節以下です。新約聖書の348ページをご覧ください。私に答えてください。律法のもとにいたいと思っている人たち、あなた方は律法の言うことに耳を貸さないのですか。アブラハムには二人の息子があり、一人は女奴隷から生まれ、もう一人は自由な身の女から生まれたと聖書に書いてあります。ところで女奴隷の子は肉によって生まれたのに対し、自由な女から生まれた子は約束によって生まれたのでした。これには別の意味が隠されています。すなわちこの二人の女とは二つの契約を表しています。子を奴隷の身分に産む方はシナイ山に由来する契約を表していて、これがハガルです。このハガルはアラビアではシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら今のエルサレムはその子供たちと共に奴隷となっているからです。他方天のエルサレムはいわば自由な身の女であって、これは私たちの母です。なぜなら次のように書いてあるからです。喜べ子を産まない不妊の女よ、喜びの声を上げて叫べ、苦しみの産みの苦しみを知らない女よ。一人取り残された女が夫ある女よりも多くの子を産むから。ところで兄弟たち、あなた方はイサクの場合のように約束の子です。けれどもあの時肉によって生まれたものが霊によって生まれたものを迫害したように、今も同じようなことが行われています。しかし聖書に何と書いてありますか。女奴隷とその子を追い出せ。女奴隷から生まれた子は断じて自由な身の女から生まれた子と一緒に相続人になってはならないからであると書いてあります。要するに兄弟たち、私たちは女奴隷の子ではなく自由な身の女から生まれた子なのです。ご一緒に祈ります。天地万物の 創造者、私たちの主イエス・キリストを死者の中より新しい命へと呼び出した者たち、父なる神様、あなたの大いなる御名を讃えます。神様、あなたは私たちに今日新しい朝と新しい目覚めを与えて、もう一度一週間の歩みの後にこの礼拝堂に集うことを叶えてくださいました。このことのゆえにあなたの皆をたたえ感謝いたします。あなたの大いなる意志により世界は保たれ、今日もこの姿を見せました。この世界は彩りに満ち、味わいに満ち、そしてさまざまな多様性に満ちて、私たちの命の基盤を成しています。その中にあって私たちも今日生きることができるこの幸いを覚え、あなたの皆をたたえ感謝いたします。あなたは私たちを世界との交流のうちに、共に生きる人々との交流のうちに生きるために命を与え、体を与え、時間を与えてくださいました。このことのゆえにあなたに感謝します。私たちがこの可能性をあなたの意思に即してもっと存分に用いることができますように。神様、私たちの間にあって平和を打ち立ててください。あなたによって与えられたこの世界が私たちの私有物や財産ではなく、あなたの秘蔵物であることを私たちがついに認めることができますように。神様、私が私自身との間に、私自身の心の中で平和を持つことができますように。私たちが生きる一人一人の人生、その困難、そして失望や落胆の中にあっても、私たちが自家中毒に陥ることなく、喜びを持って、和解を持って、希望を持って生きていくことをお許しください。そのために必要なあなたの罪の許しを私たちにお与えください。この小さな群れの中にあって、怪我をなさったり病気をなさったり、あるいは体が弱っておられるために、今日礼拝堂にやってくることのできない方々の上に、また心のさまざまな病を抱えておられる方々の上に、あなたが全能の癒しの御手を述べてくださいますように。この町に住む助けを求め、寄り添いを求め、仲間を求めておられる方々の上に、あなたが共に立ってくださいますように。そして私たちの間で育つ子どもたちを、この新しい週もお守りくださいますように。また御前に歩む一組の新しいカップルの上に、あなたの祝福をお与えくださいますように。聖霊なる神様、あなたこそが今日も聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。皆さんのふるさとはどちらでしょうか。あるいは皆さんのご先祖はどういう方でしょうか。私のルーツは何か。これは自分が何者であるかを知るときの一つの問いだと思います。私のルーツは中国地方岡山県備前市というところにありまして、多分私のルーツは水飲み百姓だと思います。多分名字は明治の時に初めてもらったんだと思いますね。大々バカがありまして、多分そんなものだと思います。 でもこう血統を誇ることができる五角形の方もおそらくいらっしゃると思いますね。何せ最近血統なんていうのはペットにもあるくらい、いやものすごい高いんですよ。血統書って大事なんですよね。で、そういうこう血統とかルーツっていうことを探る上で非常に重要なのは、それが本当かどうかってことですよね。血統書ってのは証明書です。本当です、間違いありません。例えば私たちの国、先第二次世界大戦が終わるまでは万世一系という天皇の家系図があったんですよね。でそれ神から現在に至る、でこれ本当ですという、これ信じない人間は、真人間ではありませんということで やってたはずです。で別にそんなこと無理やり言わなくてもいいんじゃないというのが戦争の後分かったんですね。原子力発電所がここまでのシビアな事故を起こすまでは、原子力というのは、平和利用のために使えます。でももしかしたら核兵器も作ります。私たちの国の繁栄のためにどうしても必要です。しかも絶対に安全です、証明しますという形で、やってきましたね。でも、そういうもんでもないか、やっぱり危ないものは危ないか、どうしようねという話が始まりました。実は戦前の日本のキリスト教会の中には、天皇制とキリスト教というのをもうちょっと引っ付けて考えるということを一生懸命考えた方がいいよ、日本的キリスト教というのを考えようよというのが、京都の、キリスト教の学者や哲学者を中心に、かなり、なされました。時代がヨーロッパと戦うと、たまたまキリスト教の伝統的な文化を持っている国々と戦うということがありましたので、それは思想的な要請でもあったのですけれども、その思想的な課題の大きさは本物だと思います。ヨーロッパでない地域のキリスト教がキリスト教をどう捉えるかということが一つの課題だと思うんですね。でところが実際にやっていることはキリスト教の保身だったんですね。そこら辺のズレが難しいところだったという気はいたします。さて、皆さん、立法のもとにいたいと思う人たちを答えてくれというふうにパウロがここで始めていますが、この立法というのはユダヤ教徒にとっての、そういうルーツだと言ってよろしいかと思います。立法をもらったのはもう随分何百年も前のことなんですね。だから立法って古いんです、彼らにとっても。でいつもらったか分かります？ご先祖がエジプトを脱出するときにシナイ山という山の上でもらった、これが民族の伝説なんですね。それがここにあるわけです、モーセ五章として。他方、このガラテヤの信徒への手紙が宛てられているガラテヤ人というのはユダヤ教徒ではないというのは皆さんご存知ですね。で、ユダヤ教の立法というのは彼らにとっては異文化異宗教です。でなおかつそのガラテヤ人の一部がパウロという伝道者を通してユダヤ教の一派であるイエス派とでも言うべきものに改宗して教会を形成したわけです。だからガラテヤ人から見ればユダヤ人のある宗教に自分たち改宗したわけです。そういう感じで、そこにエルサレムっていうユダヤ教の総本山からイエス派の人たちがやってきて、あなたたちは割礼を受けて立法に合わせた生活習慣を持って、豚食べたりしないで、お祭り守って、きちんと洗うべきものはユダヤ教の習慣に従って洗いながら、祭儀立法を守って、暮らしたらどうですか。そのイエス派になったという新しいアイデンティティをユダヤ教という素晴らしい宗教の伝統に即して形成したらどうですかという提案をしたわけですね。本物が来たわけですよ、本家から。これ魅力的なんですね。例えばですね、日本人で初めてクリスチャンになった人たち、マイノリティだからビビってるんですね。どうやって暮らしていいかわからない。でその時にですね、自信満々のアメリカ人の宣教師なんかが来てですね、こう英語で賛美歌の歌かなんか歌ってかっこいいじゃないですか。で 留学するとか、アメリカ人と結婚するとか、クリスチャンホームという英語の家庭を築いてみるとか、なんかそういうのがこういける、自らのアイデンティティを確立しようと、そういう感じに見えたんだと、思うわけです。でパウロはそのちっちゃいガラテアという、異教世界に出来上がった小さなイエス派のグループに向かって、そんなまねっこせんでよろしいって言ってるんです。そういう手紙ですね。アブラハムというのはユダヤ人にとっての第五先祖様です。でガラテア人にとっては異民族の先祖ですけど、パウロはガラテアの人に向かって、あんたたちこそがアブラハムの子孫だよって言っているんです。律法を行わない、そんな必要はない、君たちこそが本物の後継者だよ、そういうふうに今日の手紙のところで言っています。皆さん、創世記 のアブラハムと、とりわけ、妻サラおよび妻、ハガルの物語はご存知と思います。アブラハムの妻サラは、不妊であったために、まあ、不妊ってどっちが悪いかなんて誰にも分かんないんですけど、よくよく調べてもらわないと、その夫の子孫を絶やさぬためにという判断から、妻サラは自分の奴隷であった外国人エジプト人の女性ハガルを夫に与えて、自分のその召使いであるハガルを使って、子孫を得ようとします。そしてアブラハムは 長男イシュマエルを得ました。その後サラは、先ほど聖書に読んだ箇所はそうなんですけれども、神の恵みを得て、自分の息子イサクを産みます。ですからアブラハムは息子2人です。ハガルを通して生まれたイシュマエルが長男、サラを通して生まれた、イサクが次男です。でイスラエル社会の伝統によりますと、正妻から生まれたのが嫡出であって、息妻と申しますか、2号さんから生まれた子供は、非嫡出だという区別がありません。そうではなくて、一人の男性から生まれた男子は年長者が、相続権を持ちます。ですから日本みたいにおめかけの子供とかっていう時代小説によく出てくるあれはないのです。イスラエルには元来、ですからイシュマエルが長子です。でところが、ハガルの主人であるサラは、まあ、アブラハムもハガルの主人であるわけですけれども、ハガルとその息子イシュマエルを、力ずくで排除しようとします。そして自分の息子イサクをアブラハムの後継者に据えようとするんですね。でこれはまあとんでもない家庭内不和のです。私妻2人なくて本当に嬉しいです。もうとんでもないです。アブラハムもものすごい苦しいんだって書いてあります。で結局なぜかサラの言う通りにするっていうことになるんですね。そういう物語です。かなり人間的な物語とも言えると思います。大河ドラマなんか見てると毎回こういう話は出てまいりますね。はい。でパウロは、こういうのを聞いてる人たちもある程度知ってると思ってるようです。でその上で、ハガルから生まれた子供のことを、肉に従って生まれた子供だと、イシュマエルは肉に従って生まれた子供だと言い、サラを自由な女というふうにこう社会身分によって区別あるわけなんですけど、サラを通して生まれるイサクを約束を介して生まれた、子供だというふうに言います。つまり、イシュマエルはいわば人間の思惑によって生まれた子供であって、イサクは神の意思によって生まれた子供なんだ、そういう、 こう非常にはっきりしたこう序列というか勝ち分けをするんですね。皆さんこれ危ないですよ。何かの子供がこれはただの人間の思惑によって生まれる子供だと、でこっちは神の約束によって生まれる子供だと、そんなことを言ってはならんのですよね。それは分かった上でパウロが何をしようとしているかということにやはり注目すべきなんですね。パウロは何をしようとしているか皆さん分かりますね。自信がなくてビビっているガラテア地方にあるすごいちっちゃなキリスト教会の人たちに自信を持たせようとしているんです。 そのためにこう言ってるんです。肉に従った先祖探し、先祖探しというのは大抵肉に従ってるんですね、私たち。だって血統なんてのはまさに肉肉しいではありませんか。何々先生の教会とかいうのもそうかもしれません約束を介しての先祖探しというのは、私が思うに実質的な先祖関係の証明などは放棄してスピリットに従って生きようとする姿勢のことだと思います。ガラテヤのクリスチャンたちはガラテヤ社会の中で少数派になっていますので、ガラテヤ社会のマジョリティからの文化的な圧力があります。ちょうど日本のキリスト教徒が 1% という統計学的に全く無視して構わないほどマイノリティであって、やっぱりそれなりに平和の中でもちょっとは肩身が狭いのと似ているかもしれません。でなおかつガラテヤのイエス派の人々はパレスチナ本国、ユダヤ教の本国の総本山エルサレムからやってきた人たちに、君たち割礼を受けてユダヤ人になるべきじゃないっていう同化圧力を受けている、二重のマジョリティに囲まれているわけです。でその中にあって、本当の後継者は神の約束によって決まる。だから君たちは今あるどこそこの民族の伝統に合わせてこうした方がいいんじゃないか、こっちの仲間に入れてもらった方が得じゃないかと、そんなこと考えなくてよろしいというわけです。私たちの教会、創造的な少数者であることを目指しましょうってずっと言い続けてまいりました。それはこうそういうことだと私は思います。で具体的に何をどうするかというのはもう私たちがその場で考えていくべきだろうと思いますね。例えば内村鑑三は、先週も内村鑑三の話ちょっと出ましたが、日本の、教派教会、アメリカやイギリスやいろんなところから入ってきて教会があるわけですけど、そういうところから排除されてしまったときに、あと日本社会からも排除されてしまったときに、自分はキリスト教徒だという自覚はすごくあるんですね。で私のキリスト教は何なんだというのを一生懸命考えて、これも彼にとってスピリチュアルなものだったんでしょうけど、武士道と結びつけたんですね。精神的な自立ということだと思います、死に直面しての。で彼はね、面白いこと書いてる。神は2000年間キリスト教と武士道が出会うことを備え待ち望んでこられたのだってのことまで書いてるんです。こういう心意気が欲しいですね。周りから遮断されてもこうキリストを通して新しいアイデンティティを作っていく、そういう心意気、それをパウロもここでかなり乱暴にやっているんだと思います。ユダヤ人の伝統的な民族意識に従えば、救済の流れはアブラハム、そして制裁であるサラ、そしてその息子であるイサク、そしてやがてシナイ山で律法をモーセがもらう、そしてその律法の掟の伝統は今のエルサレムにつながっている。だってその教えの通りに神殿で毎日祭儀が行われているではないですか。そういう、これが民族のメインストリームの救済の歴史、私たちの民族を神が導いてこられたというそういうメインラインです。これに対してパウロはなんと失礼なことを言っていることでしょう。モーセ律法と今のエルサレムをつないでいるのはサラと約束の息子イサクではなくて、奴隷女ハガルとその息子イシュマエルだとパウロは言っているんですからね。つまり霊獣を産み落とす子供イシュマエルを通して今のイスラエルは奴隷状態にあるのだ、そういうふうにパウロはここで言っています。彼エルサレム教会の人たちと喧嘩するつもりなんでしょうか。多分そうですね。でこの解釈あまりにも強引で、聖書学者たちも随分乱暴だと ということは認めております。これに対してパウロは天のエルサレムということを言います。2つエルサレムがあるんですね。で、今のエルサレムというからには多分未来のエルサレムと言った方がよいし、天のエルサレムというからには地のエルサレムと言った方がいいんでしょうけど、まあ、多分両方入ってるんだと思います。で、天のエルサレムは自由な身分の女、すなわちサラから生まれたイサクに属する系列、つまり今のエルサレムの人たちはそれを詐称しているというわけです。それを本当に継承するのは君たちだ、ガラテヤのビビっているちっちゃいキリスト教会の人たち、皆さん、パウロは奴隷とか自由人とかそういう身分の違いはないとか言っておきながら、こっちは奴隷の子でこっちは自由人の子でってここでは平気で言ってますね。どっちかに統一した方がいいかもしれません。しかしこれ言いたいことは明らかですね。非常に小さいマイノリティの立場に置かれてビビってあちこちから同化の圧力をかけられている人たちに、君たちこそは自由だって言ってるんです。大きな圧力をかける者たち、あいつらこそが奴隷なんだと、そういう、こう非常に状況に規定された言葉だということが分かります。実はエルサレムの教会のキリスト教徒の人たちは、異教徒たちに伝道してもよろしいという立場は取りました。大丈夫だ。で、その異教徒たちに必ず割礼を授けなきゃいけないとも限らないという立場も取っています。なぜだか分かりますか。それはですね、メインストリームはユダヤ人なんです、彼の考えでは。で、その場合は割礼を受けてない異教徒が自分たちの神を慕ってそばにいるってことは許容するんです。いわばオブザーバーの参加はウェルカムなんです。でもフルメンバーになるには割礼を受けてねっていう、そのステップがあるわけです。それはちょうど私たちの国が外国のパスポートを持っている人も、ビザさえあればいてもいいよって言ってるのと全く同じです。でも本当にフルメンバーになって選挙権を行使したければ帰化してください、国籍を取りください、それが割礼ですね。そういう立場です。でパウロはガラテヤの教会の人たちに向かって、そういう形で自分たちがいわば二級市民として、キリスト教の中で扱われるということを恐れる必要はない、君たちはもともと正当な後継者だという論理を展開、しているわけです。だから言っていることは相当に乱暴ですけど、やっていることは私にはまともだと見えます。喜べ子を産まない不妊の女よ、喜びの声を上げて叫べ産みの苦しみを知らない女よ、一人取り残された女が夫ある女よりも多くの子を産むから。これはイザヤ書からの引用ですけれども、まあ、これまた女の幸せは子供を産むことにありと読んでしまうと女性差別になりますね。でもここで言おうとしているのは、不妊の女という言葉で重ね合わされているのはサラです。ここで言おうとしているのは、君たちはかつては子供が生まれないということで苦しんだサラの子孫だと。血統的には全然違うんですよ、異民族ですから。そうじゃないんです。しかし彼女を通して彼女の祝福が来たのだと。君たちは異教徒だからといって不名誉な身分にあると思う必要はさらさらない。君たちは全くピカピカの正当な後継者だ。それが言いたいことなんです、この言葉によって。肉によって生まれたものイシュマエル、律法に隷属するエルサレム教会の人々がガラテヤに生きている、霊によって生まれたイサクの約束による子孫を迫害しているとパウロは言います。本当でしょうか。エルサレム教会から来た人たちは迫害は絶対にしていないと思います。そうではなくて、君たちは私たちの中に入りなさいって言っただけなんです。でもこれはパウロから見ると暴力的な同化圧力なんです。これをわざと迫害と呼ぶんですね、ここで。ところで皆さん、創世記21章に、サラがハガルを 追い出してくれとアブラハムに怒鳴る場面があります。女奴隷とその子を追い出せって、この箇所がある引用箇所です。ちょっとお読みしますね。サラはエジプトの女ハガルがアブラハムとの間に産んだ子がイサクをからかっているのを見てアブラハムに訴えた。あの女とあの子を追い出してください。こういうふうにいくんですね。からかっている、この翻訳は実はちょっと異訳です。原文は遊んでいるです。兄弟が遊んでただけなんです。で、私たちは着出と非着出の区別つけますので、文化的にいまだに民法がそれをしているのが国連の子ども権利条約に背いていると日本はずっと批判されて全然変わる気ありませんが、それで読んじゃうんですね。ああ、非着出の長男が私の着出の次男をいじめているのは許せんと制裁が第二夫人に対して怒りを発するというふうに読みますよね、ここを読むと。でも違うんです。元は子供たち兄弟が遊んでいるのを見てなぜかサラが怒るんです。理由はない怒りです。だからで、ユダヤ教の伝承の中でラビたちがなんでサラは怒ったんだろうという問いを立てまして、これはおそらくはやっぱり自分たちが複数民族社会の中で受ける迫害を指しているじゃないのかという伝統が生まれて、パウロもそれに乗っかっているんですね。でもイシュマエルの、子らがイサクの子らを迫害するという考え方は迫害されている当人たちにとっては自分たちの状況を説明してくれるロジックです。つまり正当でない後継者たちがその交渉後継、継承権を奪おうと思って正当な継承者たちに危害を加えている、そういう論理ですから、自分たちが迫害を受ければ受けるほど本当の後継者は私たちなんだということが分かるような論理になっている、わけですね。パウロもここでそれを使っています。でこれによってとにかくパウロがしているのはガラテヤ教会の信徒たちにそのままで大丈夫という自信を持たせることです。でしかも追い出せというふうにパウロはここではっきり言っている。これはガラテヤ教会からいわゆるユダヤ化するキリスト教の影響を排除せよと言っているんだと思いますね。マジョリティの力に頼んだ同化圧力を排除しろと言っているわけです。これがここでパウロがやっていることだと思います。マジョリティから見て自分たちと同じように振る舞わず考えない、そういうちっちゃなグループというのは目障りで気にかかる他者です。でエルサレムの教会の人たちにとっては、そういうキリスト教の存在、異邦人キリスト教の存在は自分たちの身を危うくしかねない、そういうちょっと危険な要素でした。なぜかというとパレスチナではその時期外国人憎悪がものすごく強まっていた時代だったからです。ほんのちょっとするとローマとの武装戦争に入ります。アメリカと戦争する時期にキリスト教会があいつらスパイじゃないのかって言われるのとよく似ていると思います。しかしパウロはこれに対して、激しい抵抗を見せる。それがこのガラテヤ書です。自分が行ってきた異邦人伝道を否定されたくはないと思っているのかもしれません、党派的に読めば。しかしパウロがやっていることを客観的に見れば、彼は自分たちの民族のルーツを保障してきた論理を自分で解体してるんですね。それがここに見えます。自らのユダヤ人としての民族意識に対してこうクリティカルな視点を取っています。でそれができたのはパウロがガラテヤの異教徒出身のキリスト教徒に対して何の偏見も持っていなかったからです。これ大変重要な点だと思います。私たちのエルサレムはどこにあるでしょうか。私たちが築いてきた、栄光の歴史の中に 自分たちを正当化する歴史の中にあるのか、それとももう少しパウロに即して言うならば、私たちが今まで出会ったこともない人たち、その人たちこそがもしかしたら本当の神の約束の継承者かもしれないという予感から、いつでも自分たちが持っているそういうこう支えてきた、私たちを支えてくるものを場合によっては少し読み替えていくぐらい のそういう余裕があるのか、自分の帰属を自分はどこに属していて、それで安心かということを今まで守ってきたものと、それはあってもいいんですけれども、私たちはこれから誰の隣人となって生きていこうとするのかって、その2つ、これが2つのエルサレムの問いだと思います。パウロは十字架にかけられたイエスは2番目の人たちのためのメシアだと信じたのでした。お祈りします。神様、私たちに自由をお与えください。他者のために私たちが使えることができるようになりますように。神様、私たちに勇気と悟い心を与えてください。私たちに属していない人々を新しい目で見て発見し、その人々があなたの御顔の前で持っている輝きを見ることができますように。神様、私たちに信仰をお与えください。喜びと希望を持ってあなたの御前に私たちが歩むことをお許しください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。皆様どうぞお立ちください。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。賛美歌の457番です。 様どうぞ。